日刊深夜快速土曜版マウナケアシオンのハートフルサタデー。この番組は IBB 九州ステーション IBB 新鍋スタジオからお送りしています。こんばんは、マウナケアシオンです。今日は2月10日土曜日です。1週間のご無沙汰でございました。ねえ、早いなあ、2月。まあ寒い日もあればあったけえ日もあって、どうもちょっと体調を崩す人が続出しているようですね。コロナだったりインフルだったり、いやインフルエンザなんて A 型 B 型にかかった人がいてね、やっぱりお子さんからもらうらしいですね。うちの息子たち家族もインフルの B 型にかかりまして、まあ1週間ぐらいみんなダウンしてたみたいですね。まあ私はもうそばに寄ろうもんなら大変なことになると思って寄りつかなかったですけどね。さあ2月10日明日は2月11日なんですけど、なんと私の同窓会があります。どうでもいいお知らせで申し訳ないです。はい、2月11日建国記念日ではあるのですけど、この日に、10年ぶりですね、私はあの季節外れの転校生なので、まあどうだろう、みんなとずっと一緒にいたわけではないわけですよね。だから小学校に2回中学校に1回というところで、でこの同窓会は中学校の、同窓会になります。10年前も行きましたね。10年前はあの同級生が久しぶりに、私と偶然熊本の町で会いまして、あれあんた生きてたのって言われて、いや生きてたわよみたいな、でいやちょっと同窓会があるから来るって言われて、あじゃあ呼んでもらったら行くって言って、で10年前行くことになり、みんな生きてたんだって私のこと言うんですよ。いつの間にかもうね死んだ人になってましたけどね。まあ、それからあっという間にこう10年がまた経ってしまいましたね。2014年に、会って、その間ね10年だからいろんなことありましたよね。熊本地震があったでしょ。それからね新型コロナウイルスで行動制限されたり、22年の2月にはロシアのウクライナ侵攻が始まったでしょ。で10月にはパレスチナイスラエル戦争が勃発したでしょ。ねえ、そして平成から令和に変わって、でこの能登半島の大地震でしたね。本当にいろんなことが目まぐるしくこの10年でいろんなことが起きてますよね。まあ悲しいことばっかりで嫌ですけど。でこの同窓会は夕方の4時から始まるんですよね。 KKR ホテル、熊本城の、すぐ近くに KKR ホテルってあるんですけど、前回もそこでしたんですよね。そこで4時から6時半まで、会費は9,000円。もう当然これ先に振り込みをしてあるんですけど、2次会まで決まってるんですよ。でも2次会今回はどうしようかなって思ってます。もう2次会行ってもね、前回は3次会か4次会ぐらいまで行ったかな。でももう今回は もう一時会で帰ってこようと思います。なんかね、あんまりね、同級生って言ってももうジジイババアとそんな中学校の時にフラッシュバックして、ああじゃないこうじゃないって言ったところでね、まあそこ数時間ですよ、楽しいっていうのはね。もうそれ以上だらだら何時間も行ったってね、結局は仲いい子だった人たちとね、最後にはこうなるんだけど、1時間で帰ってこよう、で早々とどっか違うとこ飲み行こう、そういう風に計画をしています。でこれ案内の封書が来てて、46人ぐらい行方不明者がいるんですよね。おかしい、行方不明者って言ったってただ単に連絡先が分かんないらしいですね。今ねもう個人情報でやかましいからね、おいそれと調べられないですよね。46人ね、まあそのくらいはいるでしょうね。6クラスあって4624、そうね、200、学年で240人ぐらいか、その中の一クラス分連絡がないのね。なるほど。まあ同級生の中で有名人っているかな。あ、いたいた、キャサリンでしたね。なんで横文字つけてんのなんだかよくわかんないけどね、熊本で有名なのはキャサリンですね。キャサリンズバーをやってるおばちゃんじゃねえか本当にね。まあ一回もこれ顔を出してないよね、同窓会。なんだろう、メッセージぐらい送ればいいのにと思うんですけどね。なんかそういうところで人となりがわかるんじゃないかな。ちゃんとしようぜ、いい年の大人なんだからね。さあ有名人ね、有名人はまあそんなにいなかったですけど、日本人は発明したものが素晴らしいものがあることをこの前テレビでちょっと見たんですよ。これも日本人が発明したのっていうものからね、いやもうびっくりしちゃって、もうすぐノートに書き留めちゃいましたね。発明したものでいくと 3D プリンター、これも日本人が発明したんですって。ブルーレイディスク、それからウォークマンって1979年ぐらいに大ヒットしましたよね。私は当時18歳ぐらいだったから、ウォークマンは流行っていたけど欲しくなかったっていうか必要性がなかったかな。もう毎日バカみたいにディスコに行ってたんで、音楽はもうディスコで聴いて、そして踊りまくるという、なんかそんな日常だったので、ウォークマンは欲しくはなかったんですよね。でも友達みんな持ってましたね、自慢げに。あと青色 LED ね、もう世界中にこれ今重宝してね、広がってますよね。それから食品サンプル、あれロウで作ってるんでしょ、綺麗にね。発色の仕方とか、こう本物そっくりに作るのってやっぱりこう技術の細かさでいうと、やっぱりね、日本人は手先が器用だしね、素晴らしいですね、やっぱり。それからレトルト食品、これボンカレーが有名ですよね。ボンカレー美味しい、最近なんか復刻版が出てますけどね。あとインスタントラーメン、これはもう1958年に発売されてずっと人気ですよね。 もう今でもインスタントラーメンはもう食べるし、美味しいですよね。私はもうよく夜中に、食します。これ半ラーメンにするんですけどね。ただし液体の調味料だと半分にするのがなかなか難しいし、だから粉の札幌一番がやっぱり多いかな。粉だと半分にできるのでね、スープが、粉スープ、特に塩ラーメン、味噌ラーメンなんかが美味しいですね。それとノートパソコン、これは1989年、あの頃のノートパソコンって今のよりも5倍ぐらい厚かったですよね。今すっごい薄型でしょ。それを5台ぐらい、乗せたぐらいの大きさだったかな。ですごい重たかったよね。もう今のはすっごい軽いじゃない、片手でピョイって持てるぐらいだし、すごいな日本人。あとパルスオキシメーターの原理、あの酸素飽和度をこう測るやつですよね。ね、一頃ね、あのコロナが流行った時はもう売り切れ続出で、私も欲しいななんて思ってましたけどね、とうとう買わずじまいだったですけど。それと自撮り棒、これフワちゃんが結構流行らせましたよね。でもこれって40年前に開発されてたみたいですよ。すごい。それとカメラ付き携帯ね、京セラから出た1988年か、1998年、そっか、26年ぐらい前かね。えそれからですよね、どんどんと進化していったの。あと社メール、これ J-phone にねついてましたよね。これが2000年か2000年。ねえ、あんな時代だったな。こうカパッとで2つ折りのガラケーっていうんですかね。あれでも便利だったけどね。今もなんかその形自体はあるんでしょ。もう発売終わるのかな、終わったのかな。あれは便利だったよね。あれだとね、落としてもさほどその画面が割れたりとかしないからね。この前孫が私よりもでっかいあのスマートフォンを持ってましたよ。まあ、小学校2年生だけど、やっぱり持たせ、みんな持ってるもんだから持たせるんでしょうね。何か緊急用らしいですけど、今の子ってね、なんか恵まれてるし、いや本当はあんまり必要ないんだけどね。で一前に LINE もやってるみたいで、え、 LINE やってるのって聞いたら、うん、 LINE あるよって、じゃあ交換しようよって言ったら、いいよって言って、じゃあ LINE の交換の仕方知ってる、知らない、今ね僕ねそれ勉強中なんだよって。ママとパパとはつながってるけど、じゃあ教えてあげるねって言って、こうやってこうやってこうやるんだよって、へーって。でもパパの方が詳しいから家帰って聞いてみなって言ったら、うん、分かったって言って孫と LINE を交換しましたけどね。面白い、あいつ一人で喋るんですよ。でこの前インフルエンザでぶっ倒れてたみたいで、熱が結構あったんじゃないのって、きつかったねって言ったら、うん、300度、うん、900度あったかな、ちょそれ熱の話って言ったら、うんって、それは39度の言い方をしなきゃいけないんだよって、39度って言うんだよって言ったら、ああそうそう39度あったね、300度あったら死んでるがな、面白い。でいろんなことがこう頭の中に入ってるから、 1個引き出したらそのつながりのことを言うからもうしっちゃかめっちゃかなんですよね。会話にならなくて、いろんなことをこう次から次と喋るからもう会話が途中で寸断されて、まあ面白いですね。子供の頭ってどうなってるんですかね。まあどんな子になるんだろうか、将来が楽しみですけどね。まあお誕生日がこの前だったのでお小遣いを5000円包んで渡しましたけどね。なんか欲しいものあったら買いなっせって言ったら、いや買わないんだって。え、欲しいものないのって言ったら、ない。あ、そう、どうすんのって言ったら、貯金する。あ、そう、貯金するんだ。ずっと貯金すんのって言ったら、うん、ずっと貯金する。でいつかは何か買うのって言ったら、うん、買うかもしんないし買わないかもしんないし、でも買うかなみたいなこと言ってましたね。それと日本人が発明したもの、ビニール傘。ビニール傘ね、これ画期的でしたね。今まで黒かったり紺だったり柄がついてたり、このビニールの透明っていうのが斬新でしたよね。やっぱり空が見えてこう明るい感じがして、雨でも出かけたくなりましたもんね。そんな記憶があります。それからカラオケ。カラオケも日本人が発明したんですよ。昔はね、でっかいなんかテープレコーダーの重たいような8トラってやつをね、ガチャンガチャンって入れながら、なんかね、歌詞本歌詞が書いてある歌詞カードのこうなんか大辞典みたいな感じの形で歌の歌詞がダーッと書いてあるんですよね。それを見ながら歌うという。今はねカラオケブームですからね、素晴らしいな。それから自動改札機、すごいね。これも日本人が発明したんだ。それと新幹線ね、それと QR コード。これすっごいですよね、 QR コード。皆さん知ってます？この四角い中に端っこに3つの角に四角があるんですよね。3つの角に、でも4つ目の角にはないんですよ。なんでなんだろうって。これってカメラで QR コードを読み込むときに、どの角度からでも逆さまからでもどっからでもこう QR コードは読めるようになってるんですって。その三角が四角を3つあることで。すごいでしょう、すごいでしょうって、なんか私が発明したみたいになってますけどね。えすごい、素晴らしい。この QR コードもう全国でこれ使われてますもんね。わざとこう特許を取らなかったってなんかテレビでは言ってましたね。全国に広がって皆さんに使ってもらうように商標と登録みたいなのはしなかったらしいですよ。だから広がったのかもしれませんね。で近頃で言うと冷却ジェルシートね、これやっぱ熱が出た時はね助かりますね。昔はもうアイスのぐらいしかなかったもんね。アイスのもうなんかこう昔のアイスのは特にこう今みたいにこうジェルが固まらないのではなくてカチンカチンに凍っちゃうんですよね。それだと頭痛かったしな、タオル巻いてみたかったもんね。これはいい。あとは消せるボールペン、これは2006年ぐらいに出てるんですよね。それから点字ブロックね、もはや今はもうね、視覚障害者の方には本当になくてはならないものですよね。 だからよく点字ブロックの上に物を置いたり自転車を置いたりしてる人いるけど、あれ気をつけてくださいねと通れなくなっちゃうからね。ただでさえ歩道今狭いじゃないですか。お願いしますよと。スリッパ、スリッパね、こう最初のスリッパって外国の方が見えた時に靴に履いてる靴にそのままこうスリッパを履いてもらって部屋に上がってもらうというような形だったらしいですよ。それが今はその、スリッパは靴を脱いで部屋に上がる時のスリッパになったそうです。ホテルなんかでもねスリッパ用意してありますもんね。あとカッターナイフ、これ1956年にはもうカッターナイフってあったんですよね。で先っちょが欠けたらパキンってこう折れるような仕組みになってますよね。素晴らしいな。あと VFX、 特撮っていうんですかね、それなんかも日本の技術ってすんごいらしいでしょ。特に榎田師匠が絶賛していたゴジラマイナスワン、ねえこれゴジラシリーズの34シリーズあるうちのゴジラマイナスワン、これ私見たいんですよね。本当に見たい。興行収入がなんと50億円ぐらいらしいんですよ。50億円、すごいな。ゴジラシリーズって1954年からですよね。もうどんどん進化していくもん。ゴジラがかっこいいね。ぜひこのマイナスワンは、いつ見たいかな。ゆっくり見たいな。ね、どうせなら映画館で見たかったんだけど、映画館はちょっと私苦手なので、ね、でも迫力をの中で見るならやっぱり映画館って榎田師匠が言ってましたよね。ぜひちょっとこちらは見たいなと思っています。さあ皆さん、この日本人が発明したもの素晴らしいでしょう。やっぱり日本人って、私はもう誇りに思っています、日本に生まれたこと。なので日本人らしくこれからもあんまり長生きしないと思うんですけど、最後まで日本人魂を持って日本人らしく、生きていこうかなと思いました。はい、今日は以上です。明日は日曜版です。おやすみなさい。